ホストのスージーです。機能性材料テクノロジー最前線の時間です。
専門家のトロイです。今週も機能性材料に関する最新の技術情報をお伝えします。
トロイさん、今週はどのようなトピックに注目が集まっていますか？
今週は材料開発のスピードアップと持続可能性への貢献が大きなテーマとなっています。人工知能を活用した新材料の効率的な探索から環境に優しい高耐久性コーティング、さらには医療分野や保護具に応用されるスマート材料、そして資源問題に対応するレアアースフリー磁石の開発まで、幅広い分野で画期的な進展が見られました。
未来の社会を形作る重要な材料技術の進化ですね。とても興味深いです。では早速詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、人工知能と自律型ラボが材料開発を劇的に加速させているそうですね。これは具体的にどういうことでしょうか？
はい、ワールドエコノミックフォーラムの報告によりますと、人工知能とロボット技術を組み合わせた自律型ラボが新材料の発見と開発を大幅に効率化しています。特に気候危機対策に必要な材料創出が加速しています。
自律型ラボというのは、人間が介入せず自動で研究を進めるシステムということですか？
その通りです。人工知能が材料候補を提案し、自動化された実験システムが合成検証します。その結果が人工知能にフィードバックされ、次の最適化された材料候補を提案するヘイループシステムが高速で繰り返されるんですよ。
従来の材料研究と比べてどれくらい時間が短縮されるのでしょうか？
従来数ヶ月から数年かかっていた開発プロセスが劇的に短縮されます。太陽電池の効率向上、高性能バッテリー、軽量で耐久性の高い構造材料など、様々な分野でイノベーションが期待されています。
まさに未来の材料開発の形ですね。先ほどの人工知能による材料開発加速の話と関連して、東京理科大学が人工知能が材料特性を予測するメカニズムを解明したというニュースもありますね。これはどんな意味を持つのでしょうか？
この研究は、人工知能のブラックボックス問題に光を当てた画期的な成果です。人工知能が材料の結晶構造と光学スペクトルの関係をどう予測しているかを解釈する新しい手法を開発しました。
つまり、人工知能がなぜその材料を選んだのか、その理由がわかるようになるということですか？
その通りです。人工知能が学習データから、特定の原子配列や結合角度が光学特性にどう影響するかといった主要な特徴量を自動で特定します。研究者は人工知能の知見を具体的な根拠として理解し、より的確な実験計画を立てられます。
これは材料科学者にとって大きな進歩ですね。
太陽電池や発光ダイオードの性能向上、新しい触媒開発、量子材料設計など、幅広い分野でブレイクスルーが期待されています。人工知能駆動型材料科学の信頼性と効率性が高まるでしょう。
人工知能の進化が、ますます材料開発を加速させていくのですね。続いては、新しいコーティング技術の話題です。リトアニアで開発された超撥水性のオルモシルゾルコーティングが、コンクリート構造物の耐久性を劇的に向上させるそうですね。
はい、これはコンクリートの細胞に深く浸透し、セメントマトリックスと化学結合する耐久性の高いゾルコーティングです。リトアニアの記念碑で21ヶ月にわたる現場検証が行われ、超撥水性能が持続的に維持されることが確認されました。
21ヶ月も効果が続くというのはすごいですね。具体的に、どのような撥水性能なのでしょうか？
静的接触角160度、滑落角5度未満という非常に高い超撥水性を実現しています。水だけでなく、酸性雨やアルカリ性汚染物質など、広範囲の pH の腐食性液体にも優れた撥水性を発揮し、コンクリートの劣化を効果的に防ぎます。
これが実用化されると、どのようなメリットがありますか？
建築、橋梁、トンネル、水処理施設など、様々なコンクリート構造物の寿命を大幅に延長し、高額なメンテナンスコストを削減できます。持続可能で経済的なソリューションとして期待されています。
私たちの生活に欠かせないインフラを守る、重要な技術ですね。もう一つ、耐久性の高いフッ素フリーの超撥水性ポリマーコーティングに関するニュースがありますね。これは、 環境への配慮という点で特に注目されます。
まさにその通りです。このポリマーコーティングは、熱と光のデュアル効果メカニズムを利用して作られました。マイクロおよびナノフィラーを強固に固定することで、9.8kPa の圧力下で66m 摩耗した後も超撥水性を維持します。
フッ素フリーというのは、環境規制が厳しくなっている中で、大きな強みになりそうですね。
はい。フッ素系化合物は優れた撥水性を持つ一方で、PFAS 問題など環境への影響が懸念されています。この新技術は、従来のフッ素フリーコーティングが抱えていた機械的耐久性の課題を解決し、環境負荷の低い高性能材料として期待されます。
自動車の保護や建材の防水など、いろいろな場所で使われるようになるのでしょうか。
自動車の車体保護、建材の防水処理、電子機器の防湿、繊維製品の撥水加工など、多岐にわたる産業分野での応用が期待されています。厳しい環境下での性能維持と環境規制対応を両立できるでしょう。
環境にも優しく、しかも丈夫なコーティングは、今後の製品開発の主流になりそうですね。続いては医療分野の興味深いニュースです。中国の陸軍医科大学が、6方向に伸縮可能な形状記憶合金メタマテリアル製の総称閉鎖デバイスを開発したそうですね。
はい。これは、多軸伸縮ジッパーと呼ばれる革新的なデバイスです。ニッケルチタン製の形状記憶合金アクチュエーターと弾性ポリマーを組み合わせることで、6つの異なる方向から傷口を精密に引き寄せ、閉鎖を促進します。
スマートフォンで操作できるというのは、まるで SF のようですね。患者さんにとってどんなメリットがありますか？
従来の縫合やステープルでは難しかった複雑な形状の傷にも適応できます。スマートフォンアプリで収縮力や速度を微調整できるため、患者さんの苦痛を軽減し、治癒を早め、瘢痕形成も最小限に抑える効果が期待されています。
これは救急医療や慢性損傷管理で大いに役立ちそうですね。
洗浄医療や遠隔医療、自宅でのケアが必要な患者さんにとっても大きな恩恵をもたらすでしょう。今後は臨床試験を経て、標準的な損傷ケアの一部となる日が来るかもしれません。
形状記憶合金の技術が、治療の常識を変える可能性を秘めているのですね。今お話に出た形状記憶合金ですが、市場規模も大きく成長すると予測されているそうですね。2035年までに356.2億ドルに達するというニュースを見ました。
はい。複数の市場調査レポートがこの成長を予測しています。形状記憶合金、略して SMA 市場は、2025年の 168.4 億ドルから2035年には356.2億ドルへと大きく拡大する見込みです。特に医療機器分野が最も早い成長を牽引すると考えられています。
やはり、先ほどの総称閉鎖デバイスのような医療応用が市場を押し上げるのですね。
その通りです。ニッケルチタン合金、通称ニッケルチタンの優れた生態適合性と超弾性が、低侵襲医療機器に広く採用されています。高齢化社会の進展とともに、低侵襲治療の需要が高まることも、この成長を後押ししています。
医療分野以外では、どんな応用が考えられますか？
航空宇宙分野では軽量化と高性能化が求められる部品に、自動車産業では効率的なアクチュエーターへの応用が期待されています。多様な産業での需要増加が、市場拡大の主要因となっていますね。
形状記憶合金は、今後も私たちの生活の様々な場面で活躍していきそうですね。次は、少し変わった材料のニュースです。米が衝撃で硬化するスマート粒状メタマテリアルの開発に利用されたと聞きましたが、これはどういう仕組みなのでしょうか？
はい。科学者たちは米が高速で圧縮されると弱くなる一方で、ゆっくりと圧力がかかると強くなるという、これまでにない特性を発見しました。この特性を利用して、衝撃時に瞬時に硬化するスマート粒状メタマテリアルを開発したというニュースです。
米の特性が材料開発に生かされるなんて、驚きです。センサーなしで機能するというのはどういうことですか？
このメタマテリアルは、特定の幾何学的形状を持つ粒子の集合体で、外部からの衝撃エネルギーに応じて自律的に合成が増加します。センサーや複雑な電子制御システムなしで機能するため、設計が簡素化されコスト削減にもつながります。
それはすごいですね。 どんなものに応用される可能性がありますか？
スポーツ用保護具や軍事用防弾チョッキなどの衝撃吸収剤として高い保護性能を提供できます。また柔軟性と剛性を状況に応じて切り替えられるソフトロボットの関節など広範囲な応用が期待されています。
まさにバイオインスパイアードな材料技術ですね。私たちの安全を守る製品にもつながりそうです。最後に資源問題とサプライチェーンに関する重要なニュースです。レアアースフリー磁石の開発が世界的に加速しているそうですね。
はい、中国のレアアース輸出規制強化を受け、レアアースを使わない磁石の開発と代替サプライチェーン構築の動きが加速しています。ナイロンマグネティクスは鉄と窒素からレアアースフリー磁石を製造し、2028年までに年間1500トンの生産を目指しています。
レアアースを使わない磁石というのはどういったメリットがあるのでしょうか？
輝度類元素を使用しないため、地政学的なリスクを回避できるだけでなく、製造コストの削減にも貢献します。高性能が求められるオーディオ機器や電気自動車部品での適用が見込まれており、欧州メーカーのハイエンドスピーカーで商用展開される予定です。
GF フリードリヒスハーフェン社も磁石不要のモーターを開発しているとか、日本企業も貢献していると聞きましたが。
その通りです。 GF フリードリヒスハーフェンは磁石を全く使用しない電気自動車向けモーターを数年内に量産化予定です。日本のダイド、スチールも軽輝度類のみで高性能永久磁石を開発し、ホンダのハイブリッド車モーターに採用されています。
特定の国への依存度を減らし、サプライチェーンを安定させる上で、こうした技術開発は本当に重要ですね。
今週は人工知能による材料開発の効率化、耐久性と環境負荷を両立するコーティング技術、そして形状記憶合金の医療応用など多岐にわたる機能性材料の進化が見られました。特にサプライチェーンの安定化に向けたレアアースフリー磁石の開発も重要な動きでしたね。これらの技術が未来社会をどう変えていくか、スージーさん、どのように感じられましたか？
はい、トロイさん、人工知能が材料科学に革命をもたらし、今まで想像もしなかったようなスピードで新材料が生まれていることに驚きました。環境に配慮しつつ、私たちの安全や健康、そしてインフラを守る技術が着実に進化していることを実感しました。来週も機能性材料が織りなす明るい未来のニュースを楽しみにしています。それではホストのスージーと
専門家のトロイがお届けしました
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。